海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第93回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、そうですね、ちょっとね、今週本当に海外漫画のニュースあんまりないんですけれども、ちょっとこれね、私事というか、まあ、うちの店事なんですけれども、はい、今ちょっと構想としてですね、こう、まあ、うちの店もオープンしてもうすぐ5年にもなるんですけれども、はい、今更ながらなんですけれども、メンバーカードとか作ろうかなと思ってまして、
はい、
はい、ちょっと今ね、あの作り中でございます。
作ってんだ、
はい、で、あの、なんだろう、メンバー会員になってもらって、なんかスタンプを集めるとちょっと安くみたいな、なんかそういうこともやろうかなとか、なんか、まあ、メンバー会員になっていただいた方には、なんかちょっとメールマガジン的なもので、なんか海外漫画情報をお知らせするみたいなことをしようかなみたいな感じで、なんか今ちょっとね、構想をしております。このね、ポッドキャストが配信されるときにはなんかできてるといいなと思ってるんですけれども、はい、そんな感じでやろうと思いますので、またお近くの方ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。僕の方はですね、これですね、少年っていう作家のね、超級装備で無双して異世界王に俺はなる、はい、これもともとアウトロープレイヤーズというタイトルでフランスで出たフランス産の漫画、開きも見開きでね、漫画なんですけれども、その翻訳ですね、第5巻というのが、3月8日発売、今日収録してるのが3月7日なんで、明日発売、今日あの収録日で言うとね、はい、これ公開されてる時にはもう出てると思いますけれども、5巻まで来て 5巻がね、出ましたということですね。
はい、
こんな感じでね、
これね、かっこいいやつですね。
そうですね、
ゲームの世界に、ね、はい、迷い込んじゃったやつですね、
うん、はい、ということです。よかったらぜひチェックしてください。はい、それではね、ここから本編をやっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。まず先に見出しだけ言っておきますと、2023年ボローニャラガッツィ賞受賞作品決定。続いて、漫画でわかる病の捉え方、医療漫画の社会機能と漫画表現の可能性、4月16日火曜日開催。続いて、クリエイターに過度な負担が韓国の縦読み漫画業界で起きている意外な現状。最後に、台湾の漫画作品仏文学賞受賞、作者のユウさん世界に知らせたい、ということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずはイタリアの賞についての話題ですね。2024年ボローニャラガッツィ賞受賞作品決定ということで、ボローニャチルドレンズブックフェア、まあ、ちょっとこれ英語で言ってますけどね、ボローニャチルドレンズブックフェア、というのがあって、そのウェブサイトに掲載された情報です。はい、ボローニャラガッツィ賞という、そういう賞があるんですね。前回の海外漫画ラジオだったかな、森崎さんね、香港の作品が、受賞したということでね、紹介してくれましたが、その賞です。はい、そのボローニャラガッツィ賞、この賞について、国際子ども図書館っていうね、図書館があるんですけど、そこのウェブサイトに説明があったんで、それをちょっと読み上げますね。ボローニャラガッツィ賞とは、イタリアのボローニャにて毎年開催される、児童書専門の世界的な見本市、ボローニャブックフェアに出展された本を受賞対象とし、作家やイラストレーターに対してではなく、本そのものに贈られる賞として、編集や装丁の仕事を、幼い読者を引きつける工夫などを含め、総合的に優れている本を検証するものであるということなんですね。で、このブックフェアは1963年に始まったってことで、もう結構前でございますね。で、賞は、そのブックフェアに合わせてできたんですけど、その賞は1967年っぽいです、始まったのが。 まあ、ショー自体もだからすごい長い歴史があるわけですね。で、あの、ウィキペディアとかでブックフェア、検索できて、で、そこにショーも載ってんだけど、もうほんとずらーって並んでるっていうか、超大なリストっていう感じでした。
はい、そうですね。
はい。で、部門が、4つありまして、その主要4部門ですね。それが、フィクション、ノンフィクション、オペラプリマ。オペラプリマっていうのはこれデビュー作、のことのようですね。それからあと漫画っていうふうになっております。漫画って訳されてるのは、まあ、グラフィックノベルかな。はい。で、特に革新的であると認められた作品にニューホライズン賞っていうのが与えられると、はい、いうことでございますね。で、2024年が、つい最近、多分2月末ぐらいですかね、に発表されたんですけれども、はい、ニューホライズン賞が、ペンソーさんでいいのかな、
はい、
で、音読みすると、カイ・オク・ケンって書いてありますけれども、英語で See You in Memories、記憶で会いましょうとかそういうような感じなんですかね。そういう作品が、ニューホライズン賞を取りましたということでした。で、この多分海外漫画ラジオが出るより1週間2週後だと思うけれども、海外漫画の本棚の番外編でね、その作品は香港の、漫画を紹介するところでね、森崎さんが紹介してくれているので、はい、
そうですね、
興味がある方はぜひご覧いただけたらと思います。
はい。
はい、で、そのニューホライズン賞、今回だから漫画、と言える作品が撮ってるわけだけれども、それ以外にも、まあ、漫画部門というのがありまして、で、漫画部門がしかもですね、3つに分かれてるんですね。
はい。
で、低学年向けと高学年向け、あとはヤングアダルト。低学年向けというのは6歳、9歳。高学年向けが9歳から12歳。ヤングアダルトが13歳以上。ということですね。で、しかもそのそれぞれが、まあ、対象っていうか、いわゆる賞と、それ以外に特別賞みたいなのがね、2つぐらいあるみたいな、そういう感じになっておりました。で、その対象のところだけ紹介しておくと、低学年向けがね、シャルル・ベルベリアンっていうバンドデシネの作家さんがいて、まあ、よく知られた作家さんですけど、この人のコマン・ネスレ・ザルブルっていう、木はどうやって生まれるのっていう作品。これが、撮ってましたね。続いて、高学年向け。これが、これも多分フランスの作家さんなのかな、ニーナ・シックスさんっていう名前で、レピサンリっていうタンポポっていうタイトルの作品ね。が撮っておりました。で、ヤングアダルトが、ベネディさんっていうのかな。イル・ラ・コント・デ・ラ・ロッチア、ロッチアっていうのかな。で、イタリアの作品なんですけど、岩の物語。
はい、
という作品かな。ということでね、まあ、賞、それぞれの賞を取っているのが3つ。さらに、ここに、特別賞みたいなものもあったりするということでございますね。はい、子供向けの作品ね、なかなかなんかこう知る機会もないので、海外で、ね、まあ、すごい売れてるドッグマンとかは話は別ですが、
はい、そうですね、
まあ、とてもいいきっかけになるかなと思いました。
はい、すごいね、面白いですよね。
うんうんうん、
でこれやっぱりイタリアの賞っていうのもあって、イタリアの作品とかもね、こう受賞したりとかしていたりもするので、それもなかなかね、興味深いですよね。
そうですね、まあ、なかなかね、気づかないですからね。
うん、
はい、ということでございました。はい、続いて、海外漫画関連のイベントについての話題ですね。見出しが、漫画でわかる病の捉え方、医療漫画の社会機能と漫画表現の可能性、4月16日火曜日開催ということで、千代田区立図書館のウェブサイトに掲載された情報です。2024年4月16日火曜日19時夜ですね、19時から20時30分にかけて日比谷図書文化館で、イベントが開催されます。で、講師は専修大学文学部教授の中垣幸太郎さんなんですね。
はい、
はい。で、イベントの情報のところを読み上げますね。医療漫画は各病棟、多彩な医療従事者、患者とその家族の視点から多様に発展を遂げています。中でも、闘病エッセイ漫画は、病の捉え方、気づき、気持ちの伝え方を探ることができる点に特色があります。さらに、綿密な取材に基づいて、フィクションとノンフィクションの狭間の領域を探る試みも新しい潮流をもたらしています。介護や障害、メンタルヘルスなどの周辺領域を包括した生存学、健康人文学、グラフィックメディスンの概念を参照しながら、講義の 医療漫画の現在形を概観し、その社会的機能、表現の可能性を展望しますという、こういうイベントなんだそうですね。はい、で、講師の中垣さんは、一般社団法人日本グラフィックメディスン協会、代表、であり、日本漫画学会海外漫画交流部会の代表でもあります。はい、それでですね、こういう、日本の医療漫画50年史、漫画の力で日本の医療を、分かりやすくするっていうね、サイカスっていう出版社、で本が出てるんですけれども、ここでも、はい、中心的な、役割を果たしております。まあ、ほぼ監修みたいな感じで、やられてる方ですね。で、ちなみにこの本はね、森崎さんも僕も、はい、文章書いてますんで、
そうですね、
興味ある方はぜひね、チェックしていただけたらと思います。そしてさらにですね、海外漫画の関連で言うと、はい、中垣さんこの翻訳をされてるんですね、はい、MK スタビックのテイキングターンズ、はい、HIV エイズケア371病棟の物語という、本でサーザンブックス社から2022年に出てるんですけれども、海外漫画の本棚でもね一度取り上げておりますので、はい、リンク貼っておきますか、興味ある方ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、ということでね、このイベント自体は海外漫画だけのイベントというわけではなくて、どっちかというと日本の漫画の話とかの方が多いのかもしれませんけれども、こういったね海外漫画の翻訳をやられている方でもありますので、興味ある方ぜひ、チェックしてみてください。続いて、韓国の Webtoon についての記事ですね、見出しがクリエイターに過度な負担が、韓国の縦読み漫画業界で起きている意外な現状ということで、マネー現代で2月29日に公開された記事ですね。新聞化というところで、深掘り韓国漫画の世界という連載、をしている、そのことでもおなじみの飯田一志さんの記事ですね。リード文があるのでそこの部分を読み上げますね。韓国コンテンツ振興院国家、が毎年実施公表している Webtoon 事業体実態調査と Webtoon 作家実態調査の2023年度版が2024年1月に発表された。 Webtoon 連載の締め切りは週1回来るのに、個人作家が1話に対して制作にかかる平均日数は 8.2 日、
はい、
作家にとって無理のない1話あたりのコマ数カット数、ね、は30から40と思っているのに、実際には平均65コマ、スタジオ制作では中央違いで70コマと、読者やプラットフォームからの要求に対して現場のクリエイターには過度な負担がかかっている現状が浮き彫りになっているということですね。で、まあ、今言ったようなことが、いろいろと詳しいデータとともに説明されていくという、そういう記事になっております。Webtoon というとね、スタジオ制作のイメージがありますけれども、うん、はい、実は個人作家の方が、まあ、全然多いんですってね。
うんうんうん、ね、そうですね。うんうん、
はい、で、1年間ずっと連載 している、まあ、1年間ずっと描き続けている、その作家さんの平均年収っていうのが、はい、9840万ウォン。これだから1000万とか超えるんで、まあすごい、儲けっていうことにはなると思うけれども、でも、うん、まあいろんな経費が抜かれていくんでね、当然のことだから。あらりとしては、まあ6800万ウォンで760万円ぐらいなのかな。そういうような感じ、ということでした。で、まあ、ただこれあくまで平均なんで、めっちゃ稼いでる人と全然稼いでない人の中央値ですからね。
そうですね。
なかなか食えてない人の方が圧倒的に多いでしょう、それは。はい。で、週6日働いてる人っていうのが 36.9% いる。まあ、だから1日しか休めてない人ね。で、さらにですね、週7日働いてる、つまり休んでない人が 33% いるという。
はい、
で1日の創作時間も8、9時間どころか14時間以上っていう人がいる。
いやもうほぼ半日以上ですね。
そうですね。で、まあ、こういうような、まあ、つまり、時間がかかる作業である、まあ、漫画だ、日本の漫画ってかかると思うんですけどね。で、はい、創作に時間がかかるんで、連載を始めるっていう風になった場合に、事前のストックが必要なんだと。で、さっきリードでちょっと言ってたけれども、週に1回連載するにしても、連載するその1回のエピソードを書くためにかかる時間が1週間以上かかる計算になってって話だったんですよね。
本当ですよね。計算合わないですもんね、これね。
合わない。 はい、そういうことを考えても事前のストックが必要で、その事前のストックっていうのがある程度余裕を持ってやるためには8ヶ月分に及ぶって言ってて、そうすると8ヶ月ただ働きみたいな、まあもちろん後でお金は入ってくるんだけど、でもその間はもらえないわけでね、はい、まあ、そういうこととか、それからと支払いがいわゆる原稿料っていう形ではなくって、ミニマムギャランティーっていう形でね、最低保証っていう考え方ですよね。で、その最低保証でいくらいくら払うんだけど、それを超えるだけ、作品が売れたらそれから追加でお金払われていくよみたいな考え方なんで、そこの部分もちょっと負担が大きい。
そうですね、
日本の漫画とかだって、まあ、紙、今や紙も結構減ってきてるっていうか厳しいと思うけど、
はい、
紙だったらね、あのページ単価いくらっていうことで売り上げと関係なくそのお金っていうのはもらえる、それで計算が立つけれどまたちょっと違うということですよね、
はい、
はい、まあ、そういうこととか、それからとジャンルについても作家が描きたいものではなくて売れ筋のまあジャンルっていうのがあるんで、そこが要請されがちみたいなね、まあ、そういうようなことが、ルール、語られておりますね。で、まあ、こういう状況下で、まあ、これはだから Webtoon でやっていく、今や韓国のメインストリームが Webtoon なんで、そういうことなんですけど、はい、Webtoon でやるときはこういうことになりがちだけど、もうこれが嫌で、Webtoon 以外のプラットフォームで、例えば、はい、インスタグラムとかね、そういう全然別のところで自分のペースで書いてる作家さんもいるし、さらにそこからヒット作が出てくることもあるっていうことで、その例として挙げられたのがミョヌラギでした。
おお、なるほど、
うん、はい、という感じでどうですか。
いやー、あのね、韓国のウェブトゥーン業界で言うとドラマがあるんですよ、
はいはい、
今日のウェブトゥーンっていうドラマがあって、
あ、はいはい、
あの松田奈子さんの純犯出隊の韓国版みたいな感じで、ね、
そうそう、誰か言
った、はい、いや、あれをね見てるとね、本当にウェブトゥーン作家さん大変ですよ本当にもうなんか体壊しながら腱鞘炎とかにはなるし、もうなんか腰も悪いしみたいな感じで、体は壊すし、あとウェブトゥーンって結構なんか夜何時にアップみたいなのがあるじゃないですか。だからそれのなんかこう、何時間、1時間前にはデータを送ってくださいみたいなことを、まあ、出版社とか編集者が言うんですよね。でもそれがなかなかうまくいかなかったりして、なんかアップの10分前にみたいな、ギリギリにデータを送りみたいな、なんかそういうようなこととかがね描かれていたりとかもしていて、やっぱなんかちょっとウェブトゥーンならではね、やっぱそういう大変さとかもあるんだろうなみたいなところもあったりしてね、いやでもなんか個人的にはもうなんか、皆さんがね無理がないように素晴らしい作品が作られるように、なんかちょっとね労働環境を改善できたらいいのになと思っちゃいますね。
まあね、まあ、食っていくためだからしょうがないところもあり、本当大変な世界ですね、
いや本当にそうです、
はい、ということでした。はい、続いて、台湾の漫画についての記事ですね。見出しが台湾の漫画作品、フランスですね。富津文学賞受賞、作者のユーさん、世界に知らせたいということで、台湾の通信社、中央通信社っていうところがあって、そこのメディアでフォーカス台湾っていうのがあります。それの日本語版で3月2日に公開された記事ですね。冒頭部分を読み上げます。フランスのギメ東洋美術館が主催するエミール・ギメアジア文学賞で、台東大学児童文学研究所の、ユー・ハイ・ウン所長とイラストレーターのシュウ・ケンシンさんが手掛けた漫画、台湾の少年が今年新設されたグラフィックノベル部門の受賞作品に選ばれた。2月29日に受賞式が行われ、ユー所長は世界に台湾の物語を知ってもらいたいと挨拶したということですね。はい、この海外漫画ラジオでも何度か取り上げたような気がするし、そして海外漫画の本棚の一番最初で、
はい、そうですね、
取り上げた、ユー・ハイウンさん原作、シュウ・ケンシンさん作画の台湾の少年っていうね、作品があります。全4巻で倉本和明さん翻訳、岩波書店から2022年から2023年に刊行されたものですね。はい。で、これ今やフランス語版も出てまして、フランス語版そのままですけど、ルフィス・ド・台湾、台湾の少年。だから、そうだよね、台湾の少年であってんだよね。はい。台湾の少年というタイトルですね。で、カナという出版社から、2023年から2024年にかけて刊行、されて、もう全4巻出てますね。
はい。
はい。で、ギメ東洋美術館っていうところがあって、そこが主催するエミール・ギメアジア文学賞。これ、今回が第7回っぽかったですけどね。
はい、
それが、今年ね、グラフィックノベル部門っていうのを新設したんだそうですよ。
うん、なるほど、なるほど。
はい。で、その記念すべき第1回、グラフィックノベル部門ね。はい、それで、この台湾の少年が、見事、受賞したという話ですね。で、なんかね、フランス語でも記事になってて、そっち読んだら、審査員の名前とかも出てたんだけど、オリエンタルピアノってあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
オリエンタルピアノを翻訳された関口良子さん
が
審査員に入ってましたね。
おお、そうなんですね。
はい、とてもいいなっていうふうに思いましたけれども。
はい、こういうね、文学賞として、こういうグラフィックノベルの部門がね、新設されているっていうのもすごくいいですし、うん、台湾の少年は本当ね、素晴らしい作品なんでね、こういうのがなんか賞で、またこう、フランス語圏の方にもこう知られていくっていうのはすごくいいなと思いますね。
はい、本当に素晴らしいですね、はい。まあ、そしてだから文学、やっぱそういうような消費の仕方っていうかね、うんうんうん、まあ、もちろん、幅あってすごい大衆的なものもある一方で、文学として評価されるようなものも実際あるわけですからね、そこで評価されるのは真っ当な気がしますよね。
そうですね。あとなんかね、このホームページ見に行ったら、この台湾の少年以外のノミネート作品が書かれていて、それがね、マヨンシンのマムだったみたいですよ。
あ、そうなんだ。へー、はい、あ、興味深
ね、面白いですよね。
そっかそっか。でやっぱフランスだとやっぱりもう日本の漫画すごくいっぱい出るし、評価される場所もたくさんあると思うんですよね、うん、はい、その中で日本の漫画以外のアジアの漫画が評価されるっていうのは本当に素晴らしくて、で、日本の漫画でもすごい売れないようなね、でもすごいいい作品とかがそういうところで評価されたらいいけどね、
それ、そうですね、確かにね、うん、面白いですよね。
はい、ということですね。はい、はい、ということで今回の海外漫画ラジオこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。